聖書朗読をいたします。今日私たちに与えられました聖書の御言葉は創世記11章1節から9節までです。お読みいたします。さて、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに礫製を用いた。彼らは言った。さあ、我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を挙げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。その時、主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で、皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ、降りて行って、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされたからである。改めまして、皆さんこんにちは。今日は人類救済計画の3回目、セムからアブラハムまでというテーマでメッセージを語りたいと思います。前々回から人類救済計画という新しいシリーズを始めました。先々週はアダムからノアまで、これは10代分ありますね。そして先週はノアの洪水というテーマでメッセージをしました。創世記の3章15節で、神様は女の子孫と呼ばれるメシアがサタンの頭を踏み砕くんだという聖書の結論をもう語られましたので、サタンはそれ以降何としてでもこの女の子孫と呼ばれるものの出現を阻止しなければならないと暗躍するようになったわけですね。前々回はそのためにカインを誘惑してアベルを殺害させるということをいたしました。しかし神様はその後にセツという新しい子供を与え、このセツの家系を通してやがて救い主が生まれるようにご計画してくださった。そして前回は堕天使が人間の女性と結婚してネフィリムを産むという恐ろしい企てをサタンは考えたわけですね。しかしそれに対して神様はノアの洪水を起こし、このネフィリムをすべて滅ぼしてくださいました。どんなにサタンが邪魔をしようとしても、そしてどんなに人間が罪深かったとしても、神の人類救済計画は何者によっても妨げられることなく着実に前進するんだということを、ここまで私たちは確認してきました。人類はこのノアの8人の家族、もっと言うとセム、ハム、ヤペテ、この3人の者たちから再出発するようになったわけですね。ところが前回最後に9章の後半を見まして、このセム、ハム、ヤペテのハムがもうすでに罪深い状態になっているっていうことに気がつきました。お父さんが酔っ払って裸で天幕の中に寝ているのを見て、息子のカナンと一緒になってそれをあざけり、兄弟たちに知らせたという内容でありました。知らされたセムとヤペテは後ろ向きになって お父さんを覆い、この両者の態度といいましょうかね、その姿勢のコントラストを私たちは見たわけであります。さあ今日は11章に入りまして、有名なバベルの塔の話に入ります。今聖書を読みましたけれども、お聞きになっただけで明らかにこれは神に対する反逆であるということがお分かりであると思います。もう一度11章の1節から確認していきましょう。1節、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。この時点で人類の言語というのは一つしかなかったっていうんですね。でも考えてみればある意味当然であります。なぜならばノアの家族しかいなかったんですから、家族の中で同じ言葉を使うのは当たり前のことですね。それでは彼らが使っていた言葉とは何語だったのでしょうか。それはヘブライ語であったということがわかりますね。さもなければここまで学んできた創世記の中に登場する言葉遊びの意味が成り立たなくなってしまうからです。例えばアダムもエヴァもヘブライ語を使っていたんだということがわかりますね。アダムが深い眠りを与えられて、彼のあばらを通してエヴァが作り出されたときに、アダムは感動して言いました。これを女と呼ぼう、男から取られたのだから。それは創世記2章23節に書かれていますけれども、日本語だとあんまり意味をなさないですね。女っていうのはヘブライ語で医者、男は医種、これを医者と呼ぼう、医種から取られたのだからという言葉遊びが成立するのはヘブライ語だからであります。そして人々はですね、その後2節で東の方へ移動したと書かれている。今日は新改訳2017を使っておりますけれども、これは訳が改善されました。前の新改訳第3版では東の方からってなってるんですね。これはいちいち説明しなければならないなと思ってましたけども、ノアたちが出たのはアララテ山からです。そして今彼らがいるのはバビロンですね、イラク方面ですね。ですから明らかにそれは東の方へ移動したんです。彼らは真あるの地に平地を見つけて、この真あるの地っていうのが後のバビロンの地ですね。そこに平地を見つけた、人々が住むのに好都合の場所を見つけたので、そこに住んだと書かれています。何事もないことのように見えますけども、そこに住んだ、つまりそこに留まったということなんですね。実はこの言葉の中にもうすでに神に対する反抗がもう醸し出されていますね。なぜかっていうと、創世記の9章でノアとその家族が箱舟から出てきたときに、神様はノアとその家族との間にノア契約っていうのを結んだんですが、その時の開口一番の言葉、彼らに仰せられた、埋めよ増えよ地に満ちよと言われた。今はこのアララテ山という一箇所にいるけれども、ここから増え広がって全地に広がれというのが神様の命令だったのですが、先ほどの箇所を見ますと、真あるの地の平地を見つけて、ああこりゃいいな、神は広がれって言ったけども広がりたくない、ここに留まろうっていうふうに彼らは考えた。3節、彼らは互いに言った、さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性を用いたと書かれています。この真あるの地、平地で住みやすいんですが、一つ難点がありました。それは石が少ないってことですね。だから何かを建てる時の建材がないわけです。そういう中で彼らは知恵を使ってレンガを作るっていうことを発明した、またはアスファルトを使う。この歴性っていうのはアスファルトのことですね。 素晴らしいことです。神様から与えられた知性を用いていろいろな発明をして便利な生活を追い求めることは良いことですね。しかし、その結果、彼らは何をしようとしたのか。今まで石だったら、そんなに高い塔は建てられなかったんだけども、レンガは作れば作るほど、それを重ねていけば、高い塔を作ることができる。そこで4節、彼らは言った。さあ、我々は自分たちのために、町と頂が天に届く塔を建てて、名を挙げようと。頂が天に届く塔を建てよう。そのためにこのレンガを使おうっていうんですね。何のためにこの天に頂が届くような塔を建てるのでしょうか。それは占星術のためなんですね。つまり彼らは神の領域に届こうとしたんです。その発生地がバビロンですね。つまり、誤った宗教の原点がここにあるんですが、今、創世記11章ですね。でも、聖書の一番最後の黙示録、17章まで行きますと、そこには大観難時代の誤った宗教の母と記されているもの、そこにもまたバビロンが出てきます。大バビロンですね。つまり、バビロンは誤った宗教の始まりであり、そして行き着くところでもあるということが分かります。我々が地の全面に散らされるといけないから、さあここに彼らの動機が出てきますね。神様は地の全面に散らされよって言ったんだけども、しかし人々は散らされたくない。明らかに神に対する反抗であります。それに対して神様はどうなさったか。5節、その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。これは痛烈な皮肉ですね。だって頂が天に届く塔を建てようって言ってたんでしょう。人間としては、わあ、頂が天に届くぞって思ってたけども、天におられる神様から見たら、何やってんだ、よく見えないな。まあ、神様が見えないってことはないんだけども、ここは皮肉ですね。降りていこうと。神様から見たら、降りていかなければわからないほどちっぽけな存在だと。人間がどんなに威張ってみたとしても、それは神様から見たら降りていかなければ見えないようなちっぽけなものであるという皮肉がここに込められていると同時に、神は人間に対して無関心ではない。人間が何をしているのか見に行こうと。降りてこられた。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で、皆同じ話し言葉を持っている。だからコミュニケーションが容易だったんです。それはいいことですよね。ところが、そのいいことを人間は悪用したんです。コミュニケーションが容易にできるということで、一緒に集まって企てた内容は神に対する反逆であったということです。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もないと神様は嘆かれたわけです。つまり、同じ話し言葉が神への反逆を助長しているとお考えになった。そこで神様はどうした。7節、さあ降りていって。そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。言葉を混乱させよう。そしてお互いに話していることがわからないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。さあ、ここで言葉が混乱したんです。今日、私たちがどうしてこんなに外国語で苦労するのか。その文法を学ぶのに大変な思いをするわけですけれども、その源はここにあったということですね。神に対する反逆のゆえに言葉は乱れたというのです。そしてその結果、人々は地の全面に散らされた。だから結局、神様の御心の通りになるんです。どんなに人間が反逆したって、反抗したって、最終的には神の御心の通りになるんです。であるならば、無駄な抵抗はしないで、最初から神様の御心に応答する歩みをした方がいいに決まっている。9節、それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。ここにもまた言葉遊びがあるんですが、 バベルっていうのは散らすっていう意味ですね。そしてバラルっていうのは混乱させるという意味です。そこで主が全地の話し言葉を混乱させた。そこから主が人々を地の全面に散らされたからである。つまり言葉が通じる者同士がグループを作って、そして通じない者はそこから離れていきっていうことで地の全面に広がっていったんだということですね。つまり人々はあのアララテ山から一旦バビロン、今日のイラクのあたりまで来たんだけども、そこから全世界に散らされていったということがわかります。ではこの時のバベルの塔を建てようと企てた首謀者とは一体誰だったのでしょうか。そのことを知るためには十章に一度戻らなければなりません。創世記の十章はノアの息子たちセム、ハム、ヤペテ、この三人からどのように世界中の民族が広がっていったかということが描かれている章なんですね。最終的に70の部族名がそこに出てきます。だから最初は3人だったんだけども、そこから70の部族にまで広がったということが創世記10章に書かれているんですが、その10章の1節を見ますと、これはノアの息子セム、ハム、ヤフェテ、新改訳2017になって、まあ、もともとの音に少しでも近づけようということでね、ヤペテからヤフェテに変わりました。私も慣れるようにしたいと思いますが、セム、ハム、ヤフェテの歴史である。大洪水の後彼らに息子たちが生まれた。だから箱舟に入った時にはこの3人とそれぞれの奥さんたちだったんだけれども、箱舟から出た後にこの3人に息子たちが生まれて増え広がったということですね。さあこのあと10章の中でどの順番でこの家系図を説明していくのかっていうことですが、前々回お話ししましたけれども、聖書っていうのは重要性の高いものを後に残す、重要性の低いものを先に片付けるっていう、そういう、まあ、法則みたいなものがありますね。ということはこの10章を読んでいって1番目ではない2番目ではない3番目に出てきたその人の子孫として女の子孫が生まれるようになるんだっていうことがわかりますね。さあ10章を読んでいきますと、最初に取り扱われるのはヤフェテであります。で彼に関しては2節から5節まで簡単に描かれています。その次に取り扱われるのがハムなんですね。もうここまで行った段階でこの3人の中で誰が一番重要か分かりますね。セムです。このセムからやがてイエス・キリストが誕生するということが分かるんですが、このハムに関しては書くべきことが少しあります。それはポジティブというよりはネガティブな内容で書くべきことがある。この10章の6節までいきますと、ハムから4人の息子が生まれたことが描かれている。クシュ、ミツライム、プテ、カナン。ミツライムってのはエジプトのことですね。プテ、カナン。でカナンっていうのはもう9章の後半に出てきた、あのハムがお父さんに対してひどいことをしたときに、カナンという名前がもうすでに出ておりますね。やがてイスラエルの民に対していろいろな悪影響を与えるカナン人の先祖、それがカナンですが、もう一人クシュという息子も生まれます。このクシュから誰が生まれるかが今日大切なんですね。10章8節までいきますと、クシュはニムロデを産んだって書かれています。ニムロデという人物です。ぜひ覚えていただきたいと思いますが、このニムロデは地上で最初の勇士となったと書かれています。勇士という言葉が いい意味で使われているのか、悪い意味で使われているのか、この段階ではまだよくわからないんですが、読み進めていくと、それは悪い意味で使われているなということが分かってきます。9節に行きますと、彼は主の前に力ある狩人であった。それゆえ、主の前に力ある狩人、ニムロデのようにと言われるようになった。そういうことわざみたいなものが生まれるほどに、主の前に力ある狩人となったのがニムロデっていう人で、この主の前に力ある狩人っていう言葉もこの段階ではポジティブなのかネガティブなのかよくわからない。でもこの後読み進めていくとわかる。それはネガティブな意味だ。だから主の前に力ある狩人っていうのは、主の力によって、主の助けによって力ある狩人になりましたといういい意味で言ってんじゃなくて、これはむしろ主の顔に向かって反抗するっていうような意味合いで、主の前に力ある狩人と呼ばれている。これはむしろ神に反逆する姿として描かれている人なんですね。この後読み進めれば分かりますけれども、それがニムロデっていう人なんです。何年か前にイスラエルの旅行に行きました時に、全行程を一人のガイドさんが担当することができなくて、前半と後半に分けられたんですね。で、その前半に初めて担当してくださるイスラエル人のガイドさんで、日本語がめちゃくちゃうまくて、その物腰も柔らかくて、その立ち振る舞いがですね、日本人以上に日本人らしいというか、空気を読むというか、穏やかというか、本当に感動して、あ、この人にずっと全行程担当していただいたらよかったなと思うぐらいの、私は大好きになったガイドさんがいたんです。で、その方に「お名前何ですか?」って聞いたら、「ニムロデです」って答えたんですね。どうしてお父さんお母さんそんなお名前つけたのかなって思いましたけども、聖書を本当に知ってらっしゃるのかなっていうふうに思いましたが、あまりにも名前とアンバランスな素晴らしいガイドさんであったことを思い出します。さあ、このニムロデどうしました？10節。彼の王国の始まりはバベル、出てきましたね。だ、こことさっきの11章のバベルの塔を重ね合わせると、あのバベルの塔を建てようと企てた首謀者はニムロデであったということがわかる。バベル、ウルク、アッカド、カルネでシンガルの地にあった。さあ、シンガルの地とバベル、もう11章に出てきた通りですね。しかし、この後、このニムロデどうしたかっていうと、その地から彼はアッシュルに進出し、ニネベ、云々と書かれている。なぜバビロンにとどまらなかったの？それは言葉が散らされたから。彼はバビロンにとどまらずに、バベルにとどまらずに、アッシュルに移動した。アッシュルっていうのはアッシリアのことですよ。ですから、もうここに将来のイスラエルの民が補習となるバビロンが登場する、アッシリアが登場する、そしてそこの中心な人物として描かれているのがニムロデだから、アッシリアの首都のニネベがもうここに登場しているわけですね。つまり、あのバベルの塔を建てるという間違った宗教の源となった、神の領域に踏み込もうとした、占星術のために天に頂きが届くような塔を建てようと考えた、その首謀者はニムロデであったということがわかるし、このニムロデは誰の子？クシュの子。クシュは誰の子？ハムの子。ということは、ニムロデはハムの孫だということがわかる。あのノアの洪水を経験したハムの孫の代でもうこんなにも神に対する反逆が始まっているのかっていうことを見た時に驚きを禁じ得ません。だってハムはあの洪水を経験したんでしょう。先週申し上げたけども、あの8人の家族が全部入ったその時、後ろの戸を主が閉めたって書かれている。バターンと閉まった。それから大雨が降り始めた。水かさが増した。人々がどんどんどんどんと叩いて、ごめんなさいノアさん入れてくださいとお願いしたけども、それからは絶対に開かない。あのたった1枚の板の内側にいるか外側にいるかで全くの別世界であったハムは、あの内側にいながら外側から泣き叫ぶ人々の声を聞いたでありましょう。 震えたでありましょう。本当に神の恵みに感謝したでありましょう。ああ、私はお父さんの言う通りここに入って本当に良かった、そのおかげで救われたということを経験したのであります。そしてその時に彼は神の言葉に従わないことがどれほど恐ろしいことかっていうことを、外で泣き叫ぶ人々の声を聞きながら嫌というほど思い知ったんです。しかし約1年経ってその箱舟から出てきた時に、前回見た通りこのハムは息子と一緒に父親を侮る行動に出たんですね。つまり箱舟に入った時は救われてよかったと思ったけれども、しばらく経つと箱舟の中にいるのが当たり前、救われているのが当たり前っていうような気持ちになって、喉元すぎると暑さ忘れてしまったのでありましょう。ですから自分の息子のクシュと話すチャンスもあったでしょう、ハムは。そしてそのクシュの息子であるニムロデと話すチャンスもあったでしょう、孫ですからね。ニムロデよ、そういうことしてちゃダメだぞ、主を恐れることが知恵の始めだぞ、私の話を聞きなさい、あの箱舟に入った時ということで、おじいちゃんまたその話かい、もういいよそれはっていうふうに言われたかもしれないけども、でもこのハム、すなわちあの箱舟を経験した人の次の次の代で、これほど積極的に、そして組織的に神に反逆しようとする者たちのリーダーとなる存在が現れようとは驚きです。しかもそれができると思っていること自体がですね、あまりに愚かではありませんか。神に反逆したって大洪水起こされたらひとたまりもないってことをハムは経験しているのですから、ニムロでいくら神に反逆しようとしたって我々人間にその力はないんだっていうことを教えてあげればよかったのになと思いますね。いかに人間が歴史から何も学んでいないかということがよくわかります。我々が歴史から学ぶことは、人間は決して歴史から学ばないということであるという皮肉をですね、19世紀のドイツの哲学者ヘーゲルは言いましたけれども、まさに私たち人類は歴史から何も学んでいないっていうことを痛感いたします。今回神様はこの人間の反逆に対して言葉を乱すということを通して、この人間の反抗を断ち切ったんですね。まあこれほどまでに繰り返される人間の罪にも呆れますけれども、それでも人間を諦めないというこの神様の姿勢にも私たちは驚きます。驚くばかりの恵みだなと思いますね。今日はこの説教の後にその賛美歌を歌いたいと思いますけれども、今までどうでしょうか。善悪の知識の木の実を食べちゃダメだ、そんなの簡単です、神様それ食べないだけでいいんでしょう、他にいくらでも美味しい実がありますから、と言ってその実を食べた。そしてカインはアベルを殺した。そして堕天使と人間の女を通してネフィリムがどんどん生まれてきた。そして今回はバベルの塔を通して神に対する反逆がなされた。もう私だったらと言ったら失礼ですが、私だったらもういい、ここまで救ってあげようと思ってんのにそこまで反抗するならもういい、好き勝手にしろって言いたくなるところだけども、神様はそれでも諦めない。人類救済計画は前進するのだということをここから私たちは学びます。さあ10章でヤフェテが終わりました、ハムが終わりました、残ってるのはセムですね。セムが一番重要です。21節、セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖でありヨフェテの兄であった。さあエベルの子孫の先祖って、わざわざここでエベルという名前が登場してくるので、このセムの子孫の中でもエベルっていう人は重要人物だなっていうことがここでわかりますが、このエベルという名前から派生した言葉がヘブルなんです。ユダヤ人と言ったりイスラエル人と言ったりヘブル人って言ったりしますね。ヘブル語って言ったりしますが、ヘブルっていうのは川向こうから来た民という意味なんですが、 ヘブルの語源となるのがエベル。ちょっと家系図を見ていきましょう。10章の21節から29節までには簡単に5台分だけかな、このセムの系図が出てくるんですが、1代目がセム、2代目がアルパクシャで、3代目がシェラフ、4代目にエベルが出てきます。わざわざエベルの先祖であるというぐらいにこのエベルは重要だ。つまりこのエベルの子孫を通して女の子孫メシアは生まれるってことがわかるんだけども、このエベルの次に誰が出てくるのかということに関しては10章にはこう書いてます。ペレグとヨクタン、エベルからはペレグとヨクタンが生まれますと書かれていて、この10章ではヨクタンの子供たちの名前がそこに記されている。そして10章は終わるんです。ということは皆さんどういうことか分かりますか？先にヨクタンが片付けられてるってことは、ヨクタンとペレグとどっちが重要なんですか？ペレグが重要なの。美味しいものを後に取っといてゆっくり食べるんですね。これが聖書の書き方です。ですから重要じゃないヨクタンを片付けるところまでやって10章は終わるんです。先ほども言ったように10章というのはセムとハムとヤフェテから70の部族に広がりましたという内容なんですが、その次にあのバベルの塔の話が出てきて、そのバベルの塔の話が終わったところで11章の系図が出てくる。11章10節からですね、これはセムの歴史である。セムは100歳の時アルパクシャデを産んだ。それは大洪水の2年後のことであったと書かれています。さあこれ以降この11章の系図を見ますと、どっかで見たなっていう気がします。それが前々回の創世記5章に登場した系図なんです。あの系図はアダムからノアまででしたね。アダムが何歳の時に誰を産んで、その後アダムは何年生きて何歳で死にましたっていう、あの系図、アダムからノアまでの10代分の系図が5章に出てきたんだけども、今回は11章にはこのノアの3人の息子の中のセムから始まって10代分の系図が書かれているのが11章。そして5章と似ていて、誰々が何歳の時に誰を産み、その後何年生きましたっていうことが書かれている。だから足し算すると何歳で死んだっていうことがわかるんですが、それをずらっと並べますと、1代目セム、2代目アルパクシャデ、3代目シェラフ、4代目エベル、ここまでは10章で知ってた。そしてその後にヨクタンとペレグって出てくるんだけども、ヨクタンが先に片付けられてるから重要なのはペレグだということですね。でペレグの次にレウ、その次にセルグ、その次にナホル、その次にテラ。テラと聞いてあれと思ったら大したもんです。アブラハムのお父さんですね。月っていう意味ですけども、そしてこのテラからアブラムとナホルとハランという3人の息子が生まれるんだけども、中でも一番重要なのはアブラム。このアブラムが後で解明されてアブラハムになるということで、今日はセムからアブラハムまでというのが今日の説教のタイトルであります。前々回も申し上げましたけれども、誰が何歳の時に誰が生まれてあと何年生きてっていうことをですね、全部チャートにしていきますと非常に面白いことが見えていきます。その前にまずですね、先ほど言いました重要人物だけ先に見ておきましょう。まずはエベル、これヘブルの語源という意味で重要でした。次にヨクタンじゃなくてペレグだよっていう話をしました。このペレグっていう人の名前は分けるっていう意味なんですね。創世記の10章25節にその時代に地が分けられたって書かれている。このその時代に地が分けられたっていうのは何のことかっていうと、バベルの塔の事件のゆえに人々が散らされたっていうことですね。ですからあれはハム系の ニムロデの時代に起きたことだけども、セム系であればペレグのあたりにバベルの塔事件というのが起きたんであろうということが分かるんですが、そしてアダムからノアまでチャートにすると面白いことが見えますよと。例えばアダムが生まれたのはアダム暦の1年元年と考えると、その次の2代目3代目はアダム暦の何年まで生きたと、それをずっとこれ11代目から20代目なんですね。これをつなげていきますとですね、面白いことが見えてくる。一つはアダムからノアまで10代いたんですが、だいたい最後まで寿命の違いはそれほどなかったですね。ところが前回申し上げたように、ノアの洪水を通して地球の上にあった水の層が全部なくなってしまって、地球環境が激変し、その結果寿命が短くなるということが起きるんですね。それで例えばセムなんかはですね、600歳です。ところがアルパクシャデになると438歳、そしてエベルまで来ると464歳なんですが、ペレグに来ると239歳と、本当に激減するんです。だからまずはノアの洪水以降の地球環境の激変のゆえに寿命が縮まったということが一つ言えるんだけど、もう一つはやっぱりバベルの塔事件の裁きのゆえに、あれを境にして徐々に寿命は縮まっていった。そして20代目のアブラムまで来ると彼は175歳ですからね、まあ今の平均寿命の2倍ぐらいにまでなってきているわけだということが分かります。そして前々回皆さんも驚かれたと思いますけれども、1代目のアダムは9代目のレメクが56歳になるまで生きてたっていう話でしたね。だから1代目のアダムと9代目のレメクが56年間重なるんだということを聞いて驚かれた方が多いと思いますけれども、そのレメクって9代目だから、セムの上がノア、ノアの上がレメク、このレメクとセムはですね、95年間重なってんです。だからアダムから直接情報を収集したレメクはセムと95年間一緒にいますから、その間アダムじいさんがね、こういうふうに言ってたんだよっていうことをセムに伝えることができた。ねえねえレメクじいさん、人間ってどうやってできたの、宇宙ってどうやってできたの。ああ、それはね、アダムじいさんが神様から直接お聞きになったみたいだけども、こうこうこうだよっていうことが、このファミリーの中の口頭伝承の中でしっかりと伝えられた。だからレメク一人いればセムまで伝わるんです。そして今日もまた驚くべき事実を申し上げます。ひっくり返らないように座り直して聞いていただきたいと思いますが、このセムさん、どこまで生きてると思いますか？なんとアブラハムを超えて、その息子のイサクと48年間共存してるですね。びっくりしますね、これはね。セムはイサクが48歳の時まで生きてるんです。ということは、セムはアブラムに直接いろいろ話せたばかりか、その息子のイサクにも話すことができたということです。ということは、初代のアダムから21代目のイサクまでの間に、9代目のレメクと11代目のセムがリンクすれば、もうイサクまでその情報は伝わってしまう。そうやってこのファミリーラインに伝えられた情報を後でモーセは編集することによって、この創世記を書くことができたというわけであります。すごいことですね。そしてこのセムの系図を見て一目瞭然。それは何かというと、セムから10代目にアブラムが生まれているということです。もう一回申し上げますけれども、アダムから10代目にノアが生まれた。それを学んだ時に私たちは、 ああ神様って適当にやってんじゃないんだと、人類の歴史って偶然の積み重ねじゃないんだと、神のご計画があるんだ、ちゃんと10代目にノアが生まれ、そしてそのノアの息子のセムからちょうど10代目にアブラハムが生まれるということの中には神の人類救済計画があり、それを途中人類がまたはサタンがいかに邪魔しようとしても何によっても妨げられることなく、神の人類救済計画は着々と前進するんだということを私たちは教えられる。そして創世記っていうのは全部で50章ありますけども、1章から11章まではもう宇宙規模、世界規模ですね。でも12章から突然一人の人物、一つのファミリー、一つの地域にフォーカスが当てられるんですよ。それがアブラハム。ということで来週はアブラハム契約というテーマでご一緒に考えたいと思いますけども、明らかに次に神の人類救済計画は新しいステージに入っていくということであります。さあ今日のメッセージを通してどういうことを受け取られましたでしょうか。人類は罪を犯した、神に反逆した、しかしそれでも神は諦めなかった。私たちも失敗の多いものではないでしょうか。こんなに罪を犯す私を見て神様はがっかりしている、いやもう捨てられるんじゃないか、そんなふうに思うこともあるかもしれない。しかし今日のメッセージを通して受け取っていただきたいこと、それは神は決してあなたを諦めることはしないということであります。なぜならあなたは神によって作られた高価で尊い存在、あなたの人生には神様が用意された最善のご計画があるんだということです。それを誰が妨げようとしても絶対に神様は諦めずにその計画を成し遂げてくださる。そしてあなたを救うために神様は一人子イエス・キリストを送ってもよいと、この方を十字架につけてもよいと思われるほどにあなたのことを大切に思っておられるお方であります。この方の計り知れない愛に応答して今週も1週間歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、人類救済計画の3回目、セムからアブラハムまで今日見せていただきました。その途中にバベルの塔事件がありました。ハムから孫の代、あのノアの洪水を経験したハムが直接言い聞かせることのできたニムロデでありながら、あれほどに恐ろしい神に対する反逆を成し得たということの中に私たち人類の罪の深さを見ます。天のお父様、憐れんでください。しかしそれでもあなたは諦めることなくご自身の計画を前進させてくださった。そして約束通りイエス・キリストを送ってくださった。そしてこの方を十字架につけてでも私たちを救いたいと願ってくださった、それほどに私たちを高価で尊いと呼んでくださることを心から感謝いたします。どうか私たちはこのあなたの愛に応答して歩んでいくことができるように助け導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。